それでは光の子として歩むと題しまして先生に説教お願いします。
ただいまエフェソの信徒への手紙5章の6節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。虚しい言葉に惑わされてはなりません、そう言われています。虚しい言葉というのは一体どういう言葉のことでしょうか。もともとの聖書の原文でここを読みますと、虚しい言葉と訳されている言葉は別に訳すならば空っぽな言葉、あるいは中身がなくて役に立たない言葉と、そんなふうにも訳せる文字が書かれています。言葉の上だけ、あるいは見かけの上だけはそれらしく飾られているんですけれども、実際には何の中身もない見かけ倒しの偽りの言葉というのは、私たちももしかすると身の回りで見聞きする場合があるかもしれません。ある教会の牧師がこの虚しい言葉を説明しようとして、この後にこれらの行いという言葉も続いて出てくるものですから、両方まとめてオレオレ詐欺のようなものだという説明をしていました。でその牧師は詐欺に手を出して捕まり少年に送られた中学生のテレビドラマを見たというんです。もともとは詐欺を行う気もなかった子どもが、荷物を運ぶだけの簡単な仕事だからと誘われて引き込まれ、そして年上の人たちとの付き合いをする楽しさに惹かれて、ずるずると犯行を繰り返していくという筋書きです。で番組自体はドラマなんですけれども、その中に時折実際に少年院に入れられた少年のインタビューが挟まれていたそうです。で顔はぼかされていたそうですが、ある少年がこんなこと言ってたそうです。今思うと自分がやったことというのは本当に虚しいと思う。でもあの頃はいつも100万円ぐらい持ってて、買いたいものはすぐに買った。そして今もそういう夢をたまに見ることがある。でそのことが若干不安だ。羽振りよく何でも買える、これは快感に違いありませんが、その快感を一度経験した記憶がいつまでも消えない、それがとても不安だというんです。年上の人たちとの付き合いが楽しかった、これも一つの記憶だろうと思います。ところがその記憶というのは、実はこの少年に詐欺を行わせ、危ないところをその子供にやらせるために大人たちが少年を騙していたことであって、決して本当の人間関係ではありません。一緒の職場で苦楽を共にした同僚が仕事を離れても一生のお付き合いをして互いに助け合ったり喜び合ったりして人生を過ごしていく、そんなふうには決してならない。上辺だけの付き合い、見かけ倒しの人間関係を幼い時に騙されて本当に嬉しい楽しいものだと覚え込まされてしまった。でその少年はおそらくこの先そのことを夢に見たり、あるいはそういうことを思い出すたびにです、これは本当の付き合いではなかったんだ、偽りのつながりだったんだ、そしてあれは本当の喜びではなかったんだ、偽りの見かけ倒しの喜びだった、そう自分に言い聞かせながら生きていくことになるだろう。そんな話を聞いてながらそんなふうに思いました。で今日のところには虚しい言葉に惑わされないようにということから始まって、その言葉に引きずられて行ってしまう空虚な行い、あるいは暗闇の技という言葉が続けて出てきます。 でこれは言葉と言われたり行いと言われたり技というふうに言われていますけれども、しかしそれらのものは本当は何も生み出さないのだと11節のところに言われています。実を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい、そう勧められています。で確かに虚しい言葉は何も生むことがありません。でそれは聖書のここに語られているだけではなくて、聖書全体が一貫して主張していることと言ってもいいだろうと思います。例えばガラテヤの信徒への手紙の5章の19節ではこんなふうに教えられています。ガラテヤの信徒への手紙の5章19節から21節までを読んでみようと思います。新約聖書の350ページです。350ページガラテヤの信徒への手紙5章の19節から21節まで。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたようにここでも前もっていますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。でこのガラテヤの信徒の手紙では肉の技という言い方がされて、いろんなことが挙げられています。一つ一つを、暗記する必要なんか全くありません。その他この類のものですと言われていますから、これだけではないからです。でもこれは肉の技ですね。何かの行いが良くないということが並んでいます。でそれに対して22節のところに霊の結ぶ実ということで、またいろんなことが教えられるんです。22節からお読みしますが、これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。ガラテヤ書ではです。肉の技としていくつか数え上げられている。これは好ましくない方ですが、それに対して、霊の行いというのではなくて、霊の結ぶ実という言い方で、やっぱりいくつかの人間のありようが語られているんです。悪い方は行いでしかないけれども、いい方は実を結ぶんだと言われているんです。で、これは今日私たちが聞いているエフェソの信徒への手紙でも同じなんです。実を結ばない暗闇の技には加わるなという言い方がされていましたけれど、そのエフェソ書ではこれに対して光の異なって歩むようにという招きの言葉が語られています。エフェソの信徒への手紙に戻りますが、5章の8節と9節です。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。虚しい言葉や暗闇の技には加わらないように注意しなさい。それは実を結ぶことがない。むしろあなたは今は主イエスに結ばれて光の中にいます。その光の子として生活しなさい。そこからはあらゆる善意と正義と真実なことが生じてくるのだ。ここにはそう言われているんです。さてしかしこんなふうにです、聖書から闇の技には加わるな、光の子として歩みなさい、言葉の上でははっきり分かりやすく言われているようにも思いますが、しかし聖書からこんなふうに言われてしまうと、私たちは率直に言って困ってしまうんじゃないでしょうか。ここには当たり前のようにです、虚しい言葉に騙されるな、実を結ばない闇の技に加わるな、 むしろあなた方は光の子として歩みなさい、そういうふうに勧められています。でもです、私たちはそれならば一体何が暗闇の技で、何が虚しい言葉なのか、そして何が光の子として生きる生活なのかということがはっきりとは分からないようなところがあるんです。これが最初に挙げた詐欺のようなことであれば非常に分かりやすいと思います。それが闇の技だということは容易に察しがつきます。しかしです、実は聖書は闇の技は実を結ばない、光の子として歩むことだけが本当に真実なものを生むのだと、そういうふうに言っているのを聞くとです、私たちは途端に分かんなくなるんです。私たちは自分の行いのうち一体何が本当に実を結ぶことになるのか、そしてどんなことが実を結ばないことにつながるのかというのがはっきりと分かっているわけではないからです。でそれで実を結ばないと言われているこの暗闇の技が何かと、それを考えるのからはひとたび離れるという方向で、もう一方のです、あなたは主に結ばれて光の子とされているんだから光の子として歩みなさいと言われている招きの方からもう一度このことを考えてみたいと思うんです。光の子として歩む、光の子として生活するというのは一体どういうことなんでしょうか。私たちが毎日を生き生きと明るく楽しく過ごすということでしょうか。それとも人前に示せるような立派な行いをしてみせるということでしょうか。13節と14節の言葉に注目したいのです。でこんなふうに言われています。しかしすべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの大きいよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。すべてのものは光にさらされて明らかにされる、そして明らかにされるものは皆光となるんだと、ここに述べられています。ということはです、私たちは自分が光であるとかないとかを自分で決めたり、あるいは自分の力で光になったりするわけではないということだろうと思うんです。聖書がここで言っていることというのは、ご自身が誠の光であるような方がいらっしゃって、その方の光にさらされ、そしてその方の光の中に照らし出されることで、私たちは自分自身の姿が明るみに出される、そしてその照らされることにおいて私たちも光を放つものとなるのだということです。でそういうふうに言われてみると、8節のところでもこんなふうに言われていたのでした。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。そして光の子として歩みなさい、そう勧められているんです。私たちが光のうちに生活をする、光の子となっているというのは、自分自身の明るさとか正しさによってそうなっているというのではないんです。もともとは暗闇の中に生きていた私たちが、そういう意味では実はなかなか本当に真実なものを生み出すことができない、そういうところを抱えていた私たちが、今は光に照らされ生活するようにされている、だからあなたはその光の中を歩むようにって勧められているんです。しかしそれなら、今度は私たちを明るみのもとに照らし出す誠の光っていうのは何でしょうか。14節の後半に、当時多分一世紀当時盛んに言い交わされていた詩だと思いますが、その詩の言葉を引用するような仕方でこう言われているんです。14節のカニカッコの中ですが、眠りについているものを起きよ、死者の中から立ち上がれ、 そうすればキリストはあなたを照らされる。私たちを照らす明るい光というのは、誠の光というのはキリストだとここに言われています。イエス様が私たちを照らし出して光の中に置いてくださって、私たちを光の子としてくださるっていうんです。でここにはそんなふうにキリストの光に照らされるということをめぐって、光の中に置かれることをめぐって2つのことが語られています。一つは眠りについているものが起きるということです。もう一つは死んだ者たちの中から立ち上がるということです。一体何を言ってるんでしょうか。先ほど暗闇の技を離れるということを考えようとして、一体何が実を結ばない闇の技で、何が光の行いなのかはっきりわからない、そのことを申し上げました。私たちには何をしたら実を結ぶのか、何をしたら実を結ばないのかということがよくわからないのだと申し上げました。で私たちは自分が生きて生活する、その中でできればです、自分が行うことすべてが良い結果につながってほしい、良い実を結んでほしいと願いながら暮らすんですけれど、しかし願いた裏腹に実際にはどうしたら良い実を結ぶのかはっきり分かんないようなところがあります。それで私たちは普段どうしてるか、自分にとってこれは良さそうだと思えることを当てずっぽうに行ってみたり、あるいは自分なりに正しいと思うことを精一杯行ったりします。そうするより他にない、そう思ってるからです。おそらく一人一人物事の考え方の尺度が違うとしてもです、みんながそれぞれに自分が正しいと思っていることを行って生きています。ところがです、聖書はここでとっても不思議なことを言ってるんです。あなたが何が闇の技で何の光の歩みであるかわからないのは眠ってるからだって言うんです。眠っているんだから目覚めなさいってここに言われています。でこう言われるとです、思い当たることがあるような気がするんです。私たちはです、寝てるときには自分が眠ってるってことに気がつかない、そんなところがあるんです。私も仕事柄です、席を作ってて時間が遅くなってしまって、つい書斎で寝込んでしまうということがあります。ふと目を覚ますとです、自分は今まで起きて仕事してたつもりだったんですが、実は眠ってたんだって気がつくんですね。眠りに落ちているその時は自分が寝てることってわからないんです。気がつくのは目覚めた時です。ここでこのエフェソの信徒の手紙は言うんです。あなたはもうキリストの光の中に照らされている、起きなさい。死者のように眠り込んで麻痺しているんじゃなくて、その死者の中から立ち上がりなさいってそう呼びかけます。でここに言われているもう一つのこと、死というのは肉体の死のことではありません。このエフェソの信徒への手紙では2章の初めでも非常によく似た言い方がされていました。2章の1節と4節5節をお読みします。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。4節に行きます。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。キリストと共に生きるようにされている。イエス様の御言葉を聞いてイエス様の光に照らされて生きるようになる、その時にです、実は私たちは自分がいかに当たり前のように自己中心で自分本位な生き方をしているか、そのことに気づかされるんです。イエス様が私たちを照らしてくださる、その時に私たちは自分が自己中心に生きて自分本位に生きてしまう、そういう罪の中にいるのだということを教えられます。そして実は そんなふうに自分中心に生きている結果、当然のごとく私たちの上にはその罪の責任が問われ裁きが下るようになるんです。しかしイエス様がその裁きをあなたに代わって引き受けてくださった、身代わりとなって十字架にかかってくださった。でこの十字架の話というのは新約聖書ならばどこの聖書だってみんな語っていることです。イエス様はあなたのために十字架にかかってくださった、そして死んでそれから3日目に復活された方だ。聖書のどの書物もそう言います。イエス様本当は死んではいないとか十字架にかかっていないなんてことが書いてある新約聖書の文書は一つもありません。でもちろんそのイエス様が十字架にかかってくださったんだということを聞いてそれが自分のためだったとは信じない人もいます。信じるか信じないかっていうのはその人次第です。でも少なくとも聖書はどの書物を読んでもイエス様があなたのために十字架にかかってくださったのだというその事実ははっきりと語ってるんです。そしてその十字架におかかりになったイエス様があなたの救い主であり、あなたがたとえどんな風であっても憐れみ豊かな神様はあなたがこの主イエスキリストと共に生き、その御言葉に照らされて新しい勇気と力を与えて生きるように望んでくださっているんだって告げています。でそういう神様の呼びかけが聞こえず分からなかったために、神様の呼びかけに応えることができず死んだように無反応だった私たちを神様はなお愛してくださってキリストと共に生きるように呼びかけてくださっているんです。死んだ者として眠り続けるのではなくて、キリストが共に歩んでくださっているその生活を生きていくように、そしてキリストの御言葉に励まされて感謝して生きるように呼びかけられているんです。そういうキリストの光に照らされてキリストの呼びかけに応えて生きる生活が実は光の中に置かれている光の子としての歩みです。イエス様が誠の光である方、光の源である方として御言葉を持って私たちを照らしてくださる、その時にです、初めて私たちは自分がこれまでいかにこのイエス様と関わりなく自分中心で暗闇の中を歩んでたかということを知るようになるんです。暗闇の中で自分に良さそうだと思う空虚な言葉に心を惹かれながら歩んでいたかということを知らされます。しかしそういうものに惑わされないで、あなたはあなたのために十字架にかかってくださったイエス様の御言葉を聞いてイエス様と共に生きるものとなりなさいってここには語られているんです。19節のところにはそのようにイエス様に応えて生きるその生活の中で、1世紀の教会ではすでにいろんな賛美歌が歌われていたんだということが分かるような書き方がされています。詩篇と賛歌と霊的な歌という言葉が出てきます。詩篇というのは旧約聖書の詩篇です。賛歌というのは旧約聖書の中に出てくる詩篇ではないいろいろな賛美歌です。そしてそれに加えて1世紀の人たちが自分たちの言葉でも神様のなさりを賛美しイエスも称える、そういう歌を歌っていたということが分かります。それが自分たちが生み出している霊的な歌です。詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさいって、そういうふうにここには勧められています。私たちも毎週の礼拝で賛美歌を歌います。でこの賛美歌を歌うというのは教会の一番最初の頃から変わらずに続いていることなんです。で賛美歌を歌うと私たちはとっても嬉しい気持ちになります。どうして嬉しい気持ちになるのか、賛美歌を歌うことの喜びというのは歌詞の一言一言が自分の気持ちにマッチするというような心理的な気持ちよさというものではないように思います。むしろ神様への感謝の中に自分を身を置くことが許されているっていうその感激の方が大きいんじゃないでしょうか。世の中で 例えばカラオケに行っていろいろなことを歌う人っていうのがいますけれども、そういう歌を歌うときにはこの歌は自分の気持ちにマッチするから歌う、そう思って歌うことが多いと思います。賛美歌を歌うときにはちょっとそれとは違う感覚があるだろうと思うんです。この歌のこの歌詞がいいから私はこれを歌いたいっていうのではなくて、本当に神様がこの私のために御業を行ってくださって、イエス様が私と一緒に歩んでくださっている、そのことを私も表すことができる、その感謝と喜びを私たちは賛美歌を歌うときに経験をするんです。もちろんそういう賛美歌の中でも特に歌詞がとても自分の心に響くというようなことがある場合があります。しかしそれは実は賛美歌を通して私たちが主イエスの光に照らされていることの一つの印なんです。イエス様が本当にこの私と共にいて、この私を照らし出してくださっている、私はこの賛美歌に歌われている通りの今ものだ、そう思いながら私たちは賛美歌を歌うことがあります。そして私たちはそうやって光のもとに置かれた生活の中から新しい実りを生み出してくるようなところがあるんです。イエス様に伴われ生きていっていいのだ、私は今日もここでイエス様が共に歩んでくださっている、その生活を生きることが許されている、その慰めと感謝を与えられて新しい人巡りの時へと歩みたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちの周りには心を引くようなさまざまな言葉がたくさんあるように思いますが、しかしそれはみんな一時のものであって、本当に長続きして私たちの心を支え動かすような言葉がなかなか出会えないことを思います。その時その時に私たちが自分の気持ちにマッチするような言葉に動かされ、しかしまた私たち自身が空虚で移り変わっていくために、そのいいと思っていたものを時間の中で捨て去り、また違うものに心を寄せるような、そんな私たちはよるべないところがあるものであること思います。しかしあなたはそのような私たちを憐れんでくださり、私たちに目を留め、変わらないあなたの愛のもとに生きるように私たちを招こうとしてくださいます。そのために一人戻れイエス様を十字架にかけてくださり、私たちの自分中心の罪の身代わりとしてイエス様が死の苦しみを経験してくださり、しかし復活して私たちにも命が与えられているのだと信じて歩んでいいことを表してくださり感謝をいたします。どうかあなたが光の中に歩むように私たちに呼びかけてくださっている、その呼びかけを私たちが素直に聞き取ることが許されますように、誠の光の源である主イエスキリストが共に歩んであげようとそのようにおっしゃってくださる、その招きに私たちも応えて、そして感謝し、あなたのなさりを賛美しながら、それぞれに与えられているこの地上での務め、一人一人の生活を歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。あなたはそのような生活の中から私たちに本当に豊かなさまざまな実りを与えてくださり、私たちを養い、みんなで共に生きるものとしてくださいます。どうか私たちがそのようにあなたから与えられている命を本当に豊かに支えられていき、そしてまたみんなで共に交わり助け合って歩んでいくものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。